この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院精神科の須田と申します。今週もよろしくお願いします。
今週も引き続き認知症についてのお話です。先生、この認知症を引き起こすような原因の病気というのはあるのでしょうか？
はい、いろいろありますけどね。いわゆるアルツハイマー病、皆さん聞いたことあると思います。これが非常に多いということになりますね。で、その他にも血管性認知症ですね、あとレビー小体型認知症、あとね、前頭側頭型認知症、ね、これが認知症の4大疾患と言われてまして、これが全体に大体 90% ぐらいではないかというふうに考えられています。で、最も多いのがですね、アルツハイマー病になりまして、認知症の約半数がこの病気が原因であるというふうに考えられています。これ特徴ですけどね、徐々に進行する物忘れが特徴になります。で、脳のね、画像を見てみますと、この人間の記憶をですね、司るこの海馬というね、部分がありますが、これが徐々にですね、小さくなっていくことが原因で起こります。で、次に多いのがですね、血管性認知症ということでして、これはですね、ちっちゃい脳梗塞がね、繰り返されることによってだんだんですね、この脳の機能が落ちてきて生じるということで起きる認知症になります。で、これはですね、やっぱり動脈硬化とかね、高血圧があったりとか高脂血症があったりとかね、高尿酸血症ね、そういったね、血管の病気がある方とかですね、あるいは糖尿病ですね、糖尿病も血管のね、障害が起こりやすいので、こういったものが原因となります。で、特徴はちょっとありましてね、感情が不安定になりやすいんですよね。突然泣き出すとかね、そういったこの情動失禁といいますが、これを生じることが、特に理由なくてね、突然わっと泣き出して止まらないというね、そういったようなことが起きます。で、新たにですね、脳梗塞が繰り返されることによって段階的にどんどん悪くなっていくということが特徴になりますし、脳梗塞がね、起きたね、場所の大きさとかね、場所によってはですね、麻痺が出てきたりとかすることがあります。で、次に多いのがですね、このレビー小体型認知症っていうね、これレビー小体っていうね、そういった病変がですね、脳の、あちこちにできることが原因で起こる病気です。で、これ自体はですね、実は日本人が発見しましてね、横浜市大のですね、小坂健二先生が発見されたというところですけども、レビー小体はですね、もともとはですね、このパーキンソン病といいましてね、体の震えとか歩行障害が起きるですね、この神経内科の病気で見られる病変なんですが、パーキンソン病ではですね、この悪い病変が運動に関係した部分だけで起きるんですけどね、レビー小体型認知症ではですね、運動のところだけじゃなくて脳のあちこちにできてしまうということがありますね。で、症状ですけどね、認知機能がちょっと下がるのはあるんですが、アルツハイマーほどそんなに顕著ではないと。で、あとね、パーキンソンみたいな症状で体の震えとかね、歩行障害みたいなね、症状が出ることがあります。あとね、非常に特徴的なのがですね、いないはずの人がね、見えるんですね。あと動物が見えるね、本当にあたかも目の前にいるように見えるんですね。ぼやっとした感じじゃなくて、非常にこう実体化して見えるというような、そういった幻覚がありますね。あと症状の動揺性があって、いい時と悪い時の差がすごく激しいといったことが特徴になりますね。で、最後になりますが、前頭側頭型認知症ってね、このね、こういうものがあります。これ、この4つの中で比較的稀でして、全体 5% ぐらいではないかというところなんですけども。
先生、認知症の初期症状と早期発見のポイントなどはありますか？
はい、初期症状で、物忘れになりますね。物忘れの初期症状としましては、新しいことが覚えられないとかですね、少し前のこととか話したことをすぐ忘れちゃうんですね。大体10分前のことを忘れちゃうとちょっとどうかなという感じがありますね。あとね、忘れちゃうから同じことを繰り返し言うわけですよね。あとですね、軽く失語が入ってくるとね、単語が出なくて、あれとかそれとかね、代名詞が多くなると。これ皆さんあるかもしれない
そうですね。
あれそれで、ああだったって言えばいいんだけども、あれそれで終わっちゃうとかね、ということがあります。まず進行しちゃうとですね、ちょっと前に話したことが分かんなくなってね、話のね、ストーリーが、なくなっちゃうと、脈絡がなくなってね、しまったりとかですね。あとは質問されたことがね、よく分かんないで違うことを答えたりとかありますよね。あとですね、話の辻褄を合わせようとして、ありもしないことを言う、そういったね、作り話をするようになっていくことがありますよね。あとね、これもよく診察で観察されることなんですけどね、人の前でね、他人の前でご家族が同席してるとね、なんか聞かれると分からないんですよね、すぐ答えられないので、 家族の方を向くんですね。代わりに答えてくれる人をなんか探してこうやってね振り向くような行動をすることが目立つようになりますよね。で判断力を衰えてきてしまいますと、まあ、料理結構難しいですよ ね、食材を買ってそれで下ごしらえをして調理するっていうね、こういった一連のことがなかなかね難しくなってきますよね。ちょっと味付けがおかしくなるとかね、そういったことがあるかもしれません。あとね、計算が苦手になるんですよね。で特にこの引き算ができなくなるので、まあ、お釣り計算ね、いくらお金持っててお釣りがこうだからとかね、そういったねこのお金でどこまで買えるのかなっていうような、そういった課題がなかなかちょっと難しくなるかもしれませんね。あとですね、日付曜日ね、時間の感覚が分からなくていうのはありますし、あとはね、慣れた道で迷うね、これもアルツハイマーでちょっと進行するとね、そういうね、ものの位置関係を把握するのが難しくなってきて、まあ、迷いやすいということが生じることがありますね。まあ、その他にも孤立っぽくなるとかね、まあ、頑固になるとか、そういった性格の変化ですね。で進行していきますと、だんだんやる気なくなってきてね、まあ、いろんなことに興味関心を示さなくなるとかですね、あとはこの身だしなみをですね、構わなくなるとかね、そういった生活スタイルの変化が生じることがありますよね。でこういった、ね、変化が、ね、強くなってきて、なおかつね、ある時点と比べて明らかに違うという場合はですね、やっぱり何らかの診断をして、ね、治療をした方がいい可能性もありますので、まあ、医療機関を受診していただければと思います。
認知症の治療についてどんな方法がありますでしょうか。
はい、これも非常に難しいんですよね。認知症に関しましては、まあ、世界中でね、本当にさまざまなところでね、まあ、いろんな研究が進んでいますけども、残念ながらですね、まあ、一旦生じてしまったこの認知症をですね、治す方法ってなかなかないんですよね。まあ、ただね、現段階で治すことは難しいんですけども、アルツハイマー病とレビー小体型認知症につきましては、まあ、進行をですねちょっと遅らせる薬ね、これが開発されています。ただこれもね、本当に苦しいのはね、これの薬剤は、まあ、短期的には効くんですけどね、年単位で認知機能低下が進行してしまうと、まあ、だんだん効かなくなってしまうので、長期的なところは難しいになりますよね。まあ、そういった流れもあってね、まあ、日本ではこれ保険適用を取って、ね、使える薬なんですが、フランスではですね、保険適用を外しちゃった、まあ、長期的に治すわけじゃないから飲みたい人だけ飲みなさいみたいな形で、まあ、フランスは自由診療の薬になってしまいましたね。でそういったところでね、まあ、長期的なところ難しいので、やっぱりご本人さんご家族さんにはですね、やっぱり病気のことをですね、やっぱり受け入れていただく必要がありますよね。なのでまあね、ちょっとなかなか難しいんだけどね、もうなんともしょうがないというところでね、それで今持てる力でね、楽しく生活することを考えていただければと思います。で一方でですね、高血圧とか糖尿病とかね、この脂質異常症ね、いわゆる高コレステロール血症みたいなね、こういった生活習慣病がありますと、まあ、アルツハイマー病とかね、血管性認知症の隠れやすさとかね、あとは認知機能低下ですね、進行とね関係すると言われていますので、規則正しい生活とかね、バランスいい生活ですよね、あとは適度な運動、気分転換をすることね、こういったことがですね、まあ、認知症の進行の防止のために重要ですよね。また予防にも多少の意味があるかもしれません。ただね、一方でやっぱり薬を使わなきゃいけない症状がありましてね、妄想がひどい場合とかね、あるいはその幻覚ですよね、このね、物が見える幻視とかね、そういったものがひどい場合とか、あるいはね、すごく興奮してしまっている場合ですね、こういった行動異常が強い場合は、まあ、抗精神薬といいましてね、このね、妄想とか幻覚とかね、興奮を抑える薬を使うことがあります。
介護についてのポイントがありましたらお願いします。
はい、まず重要なのはですね、この生活リズムをやっぱり整えていただきたいというところがありますよね。でこれなぜ重要かと言いますとね、不規則な睡眠習慣ですね、とにかくね、この睡眠がちゃんと取れてないと、まあ、夜興奮したりとかね、幻覚見たりとかね、あるいは妄想とかね、そういったね、この、まあ、夜間繊毛って言いますけどね、まあ、夜ね、興奮して徘徊したって大騒ぎするとね、そういったことが起きやすくなりますしね、まあ、こういった問題があるともうすごく介護大変ですよね。一緒に生活できなくなってしまいますので、こういったことを予防するためにはですね、規則な睡眠習慣はなんとか調整するということが必要になりますよね。でまあ、難しくてやっぱりご家族の負担がすごく大変な場合は、まあ、時にはこの入院ということがね、考えなきゃいけないこともあるかと思います。またですね、まあ、ご本人さんとかかりの中ではですね、ご本人が体験していることで、今ね、この認知機能をちょっと落ちている中で体験していることはやっぱりね、なんとかね、理解してね、あげるような努力がやっぱり大切かなと思います。 認知症の方はですね、周囲の状況とかなかなか分かりにくいですよね。で、人と話をしていてもね、あるいは相手の状況に関してもね、会話を理解してね、ちゃんとね、その場のね、雰囲気読んでね、それで適切な行動をするってなかなかちょっと難しいですよね。はい、で、周りの方がね、言ったこととかもね、なかなか覚えていくの難しいですよね。だからさっき言ったじゃないっていうのはちょっと なるべく禁句ですよね。それこの前言ったのにというとね、やっぱちょっとね、はい、本人もねやっぱり傷つきますからね。そういったことをなるべくちょっとね、禁句にして封印していただければと思いますよね。で、そういったことがあってね、コミュニケーションが難しくなってしまいますので、まあ患者さんはね、やっぱり孤独感をね、すごく感じやすい状態にあると思います。で、もう一つ重要なのが、こう難聴ですよね。やっぱ認知症の方は結構難聴はね、年齢の影響しょうがないんですけども、難聴がある方が多くて、難聴があるとですね、このさらにですね、コミュニケーション難しいですよね。大声で喋るの疲れちゃうから、ついついね、話の中に入れないでおこうみたいになっちゃうこともあるかもしれないですよね。そういったことありますよね。耳が遠くてね、理解力ちょっと落ちていて、記憶力が難しいっていうふうになってくると、やっぱりこの通常のね、ね、健康な人と一緒にね、普通の、ね、声の大きさで早口で言ったら入らないので、ね、分かるようにですよね、ゆっくりですね、分かりやすい言葉でね、伝えてあげてください。早口でババって言っちゃうと分かんなくてね、それでご本人さんがね、そのやっぱ不安になってしまったりね、あるいは混乱してしまったりね、あるいはね、自分のことをないがしろにされてると思ってね、そういったね、被害的になってしまうことありますよね。なので、できるだけ分かりやすくね、時には繰り返してね、本人が分かるまでね、できれば説明してあげるようにしていただければと思います。
はい、
またね、よくね、あるのが物をなくしたって、物を取られもそうですけどね、大事なものをどっかに置いたか分かんなくなってね、誰かに取られたっていうね、いうことを言い出すかもしれません。これに関してはね、ご本人さんはですね、物がなくなったことで困ってるんですよね。困ってるわけなんですよ。うん、で、こうやって、ね、困ってる人にね、周りが、いや、誰も取ってないよとか、あるはずだみたいなことを言ってもね、本人には全く助けになりませんよね。で、こういったね、本人が亡くなったとかね、誰か取ったっていうね、こういう妄想を言ったと言ってることに関してね、そんなことないって否定しても、全く本人はね、救われないんですよね。なので、これもちょっと大変ですが、できたらね、そんな場合は、ご本人さんが困ってるね、気持ちね、亡くなっちゃったら大変だねっていうことで、一緒に亡くなったものね、探してあげるとかね、そういうふうにしてあげるといいかなと思います。で、もう一つね、最後ね、やっぱりこの楽しい会話ね、あると、それやっぱり脳をね、いい方向に刺激しますので、大変かと思いますが、できるだけね、多くの言葉でね、声かけをしてあげてくれればと思います。
そうですね、お互いに、介護の方も多分大変だと思いますので、時にはちょっと息抜きもしながらね。
そうですよね、はい、あとね、私を含めていずれ皆さんなりますからね。みんなもなるので、お互い様ですからね、そういった意識でね、やっていただければと思います。
はい、わかりました。自治医科大学附属病院精神科教授の須田史郎先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、いろいろとお時間いただきまして、また私の話を聞いていただきまして、本当にありがとうございました。また何かの機会がありましたらよろしくお願いします。
この時間は、先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。